皆さんおはようございます。福岡県の朝倉市からね参りました、結びの会を主催しております岡部と申します。野島保育園さんには定期的に講演でね寄らせていただいているんですけど、2016年の弱視対策以来ね2年間ちょっとね、空白期間がありましたけど、今日またねこんな形でお呼びいただきまして本当に嬉しく思います。で今日はね、インフルエンザ対策ってお話を前半にさせていただき、その後ね休憩を挟んで今ね、悩んでる方も多いと思いますけど、花粉症の原因、インド対策っていうねお話をしてまいりたいと思います、はい、でまずねインフルエンザの原因と対策っていうお話をね初めに45分ぐらいね、させていただこうかなって思うんですけど、今年は特に全国でインフルエンザ警報がね出るぐらいかなりインフルエンザにかかられた方がね、多かったと聞いています、はい、でインフルエンザの原因は何かっていうと、一つはやっぱり体質の問題がねあると思うんです、全員が全員風邪とかインフルエンザにかかるわけではなく、かかる人とかからない人が、ね、いらっしゃるってことは、その受け皿の問題ね、体質の違いっていうことが感染症になるかならないかをね私は決めるのではないかと思ってます。じゃあどんな体質の人が菌にインフルエンザとか風邪の菌に好まれやすい体質を作るかというと、一つは普段の好きな食べ物がね、影響すると思われます。例えば皆さん砂糖水と塩水っていうのをねちょっとイメージしていただいて、玄関先に砂糖水と塩水をね置いておくと、アリとかハチとかハエとかね虫っていうのはどっちに寄ってくると思いますか？砂糖水でしょうか、それとも塩水でしょうか？必ず甘い砂糖水に虫っていうのは寄ってくるんです。ハチだって花の甘い蜜を求めて飛ぶわけですよね。はい、で糖尿病っていうねものがありましたけど、甘いおしっこを出す糖尿の方のとこにはねたくさんアリが寄ってね来たということをよく聞きますね。だから虫っていうのは甘い、食べ物が好き、ホタルの歌でもこっちの水が甘いぞみたいなフレーズがねあるわけでしてね。で塩には寄ってくるかっていうと全く寄りつかないですね。ということは皆さん夏場ねキャンプとかキャンプファイヤーとかハイキングとかでよくね山とかに行かれる方も多いと思いますけど、その時に蚊に噛まれやすい人っていませんか？しょっちゅう蚊に噛まれる人、ね、でも蚊に噛まれない人もいるわけでね、それはどんな方が一番噛まれやすいかっていうと、やっぱり血液が美味しい人ですね。血液の中に糖分が、ね、結構多いとやっぱり虫っていうのはね、鼻の蜜と間違ってこう寄ってきたりねするのかなと思うんですけどね。とにかく蚊に刺されやすい人っていうのは普段から甘いものがね多かったりします。甘いものっていう表現よりも糖質って言った方がねいいかもしれませんので、そうするとアルコールなんていうのもね非常に糖質多い食べ物になりますしね、それからうどんとかパンとかね、そういったものも糖質が多かったりするので、そういった糖分が血液中に多い人に蚊が寄ってくると同じように、ウイルスも、ね、血液の中に甘い糖分がたくさんある人が大好きなんです。ということは糖尿病なんていうね血液中に糖が溢れて帰ってる人が一番初めにそういった感染症とかになりやすいね、まあ、体質を持つのだということをぜひ覚えてください。ウイルスが大好きな食べ物の一つね、ウイルスもまあね微生物ですけど、虫と同じような性質があって、その性質は何かっていうと甘いお砂糖が大好きであるってこと、特に精白された白砂糖を好むっていうのがねウイルスの一つの特徴なんです。それからもう一つね食べ物があってウイルスが大好きな、ワクチン工場ではウイルスをね培養してワクチンを作ってますよね。 でインフルエンザのワクチンを作るのにある身近な食べ物が使われています。その食べ物は何かっていうと、皆さんがよくねお弁当によく用いる食べ物の一つですね。お弁当によく用いる食べ物を使って、ワクチン工場ではインフルエンザのウイルスを培養してるんですね。その培養によって生じた膿をね、生成してこう注射するのがワクチンですけど、そのワクチンの原料となる最もインフルエンザウイルスが好きな食べ物って何でしょうか。それが実はね皆さん卵なんですね。だからワクチン工場に行くと卵の黄身がずらーっと並んでるんです。黄身が悪いぐらい。その卵の黄身にお砂糖を、ね、入れて、プラスそこにね乳製品の牛乳も入れます。そうするとどんどんウイルスが増えるという、これが培養器という餌ですね、なのでなんかこんな食べ物って3つが合体したものって何か想像できます？洋菓子の類ね、カステラとかねケーキとかねっていうのは大概、まあ、アイスクリームもこういったものが入っていますから、そういうものが普段好きな人が、ね、そういった感染症ねインフルエンザをはじめとした感染症の菌に好まれやすい体質を作るということをねちょっと頭に入れていただいたらいいと思うんです。だから毎年風邪をひくって人は普段から食事の中でこういったものがね少し多すぎるのかなって思うんです。食べてはいけないじゃなくてね食べ過ぎが良くないですよって話をしてるだけです。だからちょっとねそういうものを控えていけばいいです。で寒くなると免疫力ってどうですか？上がると思いますか？下がると思いますか？体温が1度低下するとね免疫力っていうのは 30% から 40% 低下すると、ね、言われています。ということは12月ぐらいからだんだん気候が寒くなると当然体が冷えて免疫力っていうものはね抵抗力っていうのは下がるんです。それがだいたい12月、1月、2月っていうね一番寒い時期です。その時にこれもあまり食べなければいいわけですけど、その時やってくるのが12月24日です。何ですか？もう寒くなって免疫力が落ちると時にちょうどタイミングよくクリスマス、もう全国すっごいケーキ、お砂糖、卵、ね、牛乳の消費量ですね。そのクリスマスの後ぐらいから全国的に一挙にね感染症が広がっていきます。でクリスマスが終わって、ね、年を越えてねだいたい1月の中頃から、2月初めにかけて、まあ、土用っていうね一番腸内腐敗を起こしやすい周期が1月のだいたい17、まあ、16から17でしょ。これから2月3日までの間を土用って言って、この間実は腸内腐敗、ねによってね最も感染症が発症しやすい時期がやってくるんですね。この間一挙に全国で今年もねそうですけど感染症が激増したんですね。だからこの周期になったらこういったものをちょっと控えてね行くという対策をぜひね取られてください。でちょっとやっとインフルエンザが収まって、ホッとしたと思ったら今度やってくるのが何かっていうと2月14日何？バレンタインデーで、またこれをね大量に使う。うちの娘もなんかね友チョコとか言ってね前の日から徹夜でなんか作ってましたよ。こんなに卵使うのみたいな、こんなにバター使うの、確かね白砂糖良くないからせめてね黒砂糖を使いなさいって言ったらそれはまずいからって言って拒否。もうねめちゃくちゃでもねそういうのを配りまくるわけですよ。うちの男の子は今年15個かなんかもらったと言ってね 全部食べてましたけど、その後また一気にまたインフルエンザがぶり返してまた広がっていくんですね。だからね、これがもし夏とか春だったらよかったの、クリスマスとかバレンタインが、それ一番免疫力の落ちる、方が冷えやすい冬場にね、2つもこういうイベントが重なっているってことが、インフルエンザをはじめとした感染症が冬場にね増える一つの原因ではないかなって思うんです。ちなみに皆さん、イエス・キリストがねお誕生日にケーキを食べたと思いますか？イエスかノーか、イエスだからイエスかなみたいな食べてませんで、じゃあセントバレンタインが ねバレンタインデーにチョコを食べたと思いますか？チョコと食べたかなみたいな、食べてないって。誰かがそういったイベントをねに食品を、まあ、一つの宣伝としてね、組み込んでしまった、だから、まあ、そういったね、商業主義的な、政策に乗らないようにしてください。二つとも日本人には無縁のなかった、イベントでしょ。あれはクリスマスっていうのはクリスチャンが祝うお祝いであってそれ以外の、宗教の方たちはアメリカでも祝わないんですね。そういったまあね、ちょっと商業主義に流されないような工夫努力がね必要かなって思います、はい。じゃあウイルスが嫌いなものは何かっていうと、今度はね、塩っていうものが大嫌いです。実はにがりっていうねものを含む、これ自然塩って言います。自然なお塩には殺菌作用ですね、殺菌とか抗菌作用ね、天然の防腐作用があります。ですから昔から長期保存するたびにお野菜とかねお魚とかは塩漬け、なしは味噌漬け、まあ、漬物なんかは特にそうですよね。塩、梅干しもたっぷり塩を入れて、保存性を高めてきたわけです。ということはカビの菌とかね雑菌とか腐敗菌っていうのは塩気の中では、そういった雑菌って生まれにくい。ということは体内も同じでしっかりいい塩気をね、電解質って形で取り込んでおけば、そういった菌が血液中で増殖するとか繁殖するとかってことはね非常に少なくなるんです。この原理が分かれば、冬場ちょっと塩気のね、もの漬物とか梅干しとかね味噌汁とかそういうものをしっかり取り込んでおけば、そういった感染症に対する抵抗力、っていうのを高めることができるわけですね。で、大概の菌はお塩で死ぬんですけど、病原性の例えば大腸菌 O157 であるとか、今 SARS ウイルスとかノロウイルスとか、様々なちょっと、非常に強力なウイルスが非常に増えているんですね。そういったウイルスは塩気でもなくて酸味に弱い、酸に弱い、まあお酢って言ったらいいかもしれない。お酢に含まれているさまざまな有機酸っていうね酸ね、クエン酸とかリンゴ酸とか酒石酸とかね、さまざまなあのアミノ酸にも抗菌殺菌という力がありますね。だからお酢なんかでも酢漬けにしておくと、らっきょうでもね非常に日持ちがいいでしょう。なかなか腐りませんよね。ということはさっきのね病原性の大腸菌のようなお塩でなかなか死なない菌は酸で一頃瞬間的に、死んでしまうわけです。ということが分かれば、塩気と酸味、これをね2つ合わせ持つ食べ物であれば、どんな菌に対しても抗菌とか殺菌 することができるんですね。そんな伝統食品ありませんでした？酸味が強くて塩気も含むという伝統食品なんですか？それが梅干しなんですね。さまざまな酸、クエン酸とあと、ね、塩気を含む伝統食品が何かというと、一つは梅干しです。ただね、梅干しって言っても今添加物が、ね、入ったね、化学調味料を入れた着色料を、ね、入れたような、まあ、良くない梅干しもあるので、伝統的な作り方ね、伝統製法で作られた梅干しであれば、これは強力な抗菌、殺菌、防腐っていう働きをするんです。で、梅干しのある研究したね、学者が、梅干しは世界最高の天然の副作用のない抗生物質であるっていう研究報告をしています。普通の抗生物質っていうのは善玉菌と悪玉菌の区別ができないので、一網打尽に全ての菌を、ね、殺してしまうのが普通のね、歯の治療とか手術した後に投与される抗生物質です。ところが梅干しの、働きというのは善玉菌は生かすんですね。ますます元気にし、腐敗菌とか病原菌とか、人間に不要な良くない菌だけを選別して殺菌、抗菌、防腐することができるっていうね、選択機能がついてるっていう意味で非常に安全なんですね。だから歯の治療した後に抗生剤を取るとね、口の中にも口内細菌っていうね、乳酸菌、ね、いい菌がたくさん住んでますから、その菌が死滅してしまうと、今度は腐敗菌、ね、悪臭を発する、まあ、虫歯菌とか歯周病を起こす、ね、様々な菌が繁殖するリスクも高いわけです。で、私も、歯の治療した後には薬もらうけど飲まずに、いつも梅干しを、ね、舐めて、少しだけで止血もできるし、ね、歯の炎症も抑えられるし、あらゆる菌の繁殖を防ぎ、口の中のいい菌を活性化するってことが、ね、できるわけです。日本人の発明って素晴らしいわけです。じゃあね、今ね、ケーキで、さっきケーキの話をいたしましたけど、一番人気のケーキって何ケーキでしょうか？クリスマスで一番人気のケーキ、何ケーキですか？え、うん、それね、不景気って言いますね。今不景気風が、ね、どんどん吹いてますから。そう、いちごですよ。で、いちごもね、この時期はハウス栽培のいちごで、だいたいナメクジとかね、いろんなやっぱり虫に寄ってくるらしくて、抗菌殺菌剤っていうのを多分70回とか80回レベルこうかけるんだそうですね。なので年末に食べるケーキに乗ってるイチゴはなかなか腐らないんですよ。カビも来ないし、ね、形も変わんないのは殺菌剤、抗菌剤ってお薬が大量にかけられているからです。多分その薬の一番はネオニコチノイド農薬って言ってですね、中に浸透する農薬です。1回2回かければ中に浸透するので、何回も最近ね、かける必要がなくて、そういったものを小農薬っていう表示で歌って売っているものもありますけど、基本的にはもっとこれね、ネオニコチノイドっていうのは危ない農薬です。その残留基準を日本政府は、去年今までの基準の400倍以上使っていいよって緩和をしてるんですね。日本だけがね、こういった農薬に対してなんかどんどん規制緩和で使用量が増えて、ね、いってる中で、我々がやっぱり選ぶ目を持たないと、いろんな害がね、特に子どもさんってまだ抵抗力弱いですから、ね、に出やすいってこともぜひ覚えてください。はい。で、これからはね、そのいちごに代わって何をトッピングしたらいいと思います？ケーキ食べるとき。 同じ赤色でも梅干しなんですよ。完璧じゃないですかね、梅干し。しかも一回食べたら食べたくなくなる副作用付き。最高でしょ。まあそれはちょっと冗談ですけど、もしねケーキとか、食べたのであれば食べた後に梅干しとかね漬物でもいいです。食べておくと抗菌殺菌力がね高まるので、感染症のねリスクを減らしてくれるってことをぜひ覚えてください。はい。ちなみにね皆さんね、結核菌っていうのが最近また流行ってきてまして、昔だったらペニシリンっていうね、抗生物質が効いたんですけど、今ペニシリン耐性菌、どんな抗生物質も効かないっていうねモンスター結核菌が出てきたんです。あらゆる抗生物質がもう効かない、かかったら手の施しようがないって結核菌で、毎年結構な方が亡くなっていたりする。じゃあ結核菌が最も好きな食べ物って何でしょうか。今度はねちょっと食べ物が若干違うんですね。白砂糖を使うのは一緒です。白砂糖に結核菌の餌はね、培養切って餌はプラスして、ここに肉汁を入れます。滴り落ちるジューシーな肉汁、これを寒天で固めたものが結核菌を培養する餌になるんですね。ということはね、どんな食事を日々している人が結核にかかりやすいかというと、さ、お肉と白砂糖をたっぷり入れて煮る鍋物がなかったですか。すき焼き、しかも食べるときに卵をつけて、完璧だこれね。その時にね、ネギとかね、ニラとか、キノコも分解酵素なので、こういったね、解毒薬として血をアルカリ化する、ね、春菊とかね、特に白ネギとかいいですね。一番血をアルカリ化して菌がつきにくくしてくれる、ね、血液の浄化薬は、白滝とかね、糸こんにゃくっていう芋科のものがアルカリ食品ってことで、酸性なこういったね酸毒っていうのを中和ねしてくれるので、まあ食べ合わせっていうのをしっかりしとけばね、さほど問題はないかなと思うんです。あとキノコ類もアルカリ食品ってことで、まあエリンギでもいいし、しめじとかね、それからえのきだけとかね、まいたけとか、まあ生しいたけとかたっぷり入れてすき焼き食べればね、害が減らせます。はい。ところが最近の子供さんっていうのはね、野菜嫌いであんまり食べないんですよ。肉しか食べない、こういう子なんていうかというと、肉たらしい子って言うんですね。野菜を食べると優しくなるよって言うんだけどね、肉しか食べない。そうするとやっぱりさっきの結核菌にかかりやすいリスクがね上がるってことです。食べちゃいかんとはね言わないけどね、一つねそういった、食べ物のやっぱり食べ方っていうものがね、そういった病原菌とかにかかりやすい体質を作るってことをちょっと頭の中に入れてください。今の医学はこういった考え方がないんですね。ちなみに卵を食べ過ぎるとどのような性格になりやすいかというと、性格にもこれ影響するんですね。卵を食べ過ぎると性格的には落ち着きをなくすんですね。今ね ADHD って言って、授業中立ったり座ったりね、食事中もじっと座って食事ができない、いつもこのバタバタと動き回る落ち着きのない子どもたち、これ多動症って言うんですよ。多動症ね、子供たちが増えてきた、その原因としては私は卵がね、取り次ぎが影響してるんじゃないかなって思ってます。なぜなら卵のお母さんは誰ですか。鶏でしょ。鶏に落ち着きがありますか。あっち行ったり こっち行ったりバタバタバタバタしてて、そのバタバタするね、エネルギーが卵を通じて子どもの脳に入った、精神が神経が落ち着かなくなる状態を作ったと思われます。卵のプリン体というのが影響しますね。アメリカで600人の知的障害児の調査が、ね、行われまして、で600人に共通していた食べ物が分かった、それ何かっていうと卵だったという報告書が上がって、で重度の知的障害児は1日卵を6個以上食べていた。6個といっても、ね、皆さんケーキ1ホール作るのに何個ぐらい使いますか。大体6個から8個使いますね、1ホール。プリンはシュークリームは、ね、カステラはもうすぐ6個に、ね、なっていくわけでね。ですから加工食品から入る卵に注意です。で昔ながらの放し飼いでのびのびね育った、まあ、健康的な卵だったらいいんですよ。ところがケージ飼いで狭いね、囲まれたケージの中でストレスいっぱいに育ったようなね、密飼いされた卵だとやっぱりストレスが、外に出られない、遊べない、もう食べることしかなんか喜びがないみたいな、ストレスが全部一つの情報となって卵から食べた人の脳に伝わり、落ち着きがない、ストレスを、ね、溜めやすいような体質を作るのではないかと私は考えています。でね、鶏の特徴っていうのは弱い鶏をね、いじめるんだそうです。飼料つついて、ね、ということは最近ね、全国で問題化しているのが煽り運転ですね。早く走れ行けみたいな煽る、なんか私鶏症候群って言ってるんだけど人のケツをつつくっていうね、鶏の一つの性格と人間が、ね、似てきたっていうのはやっぱり食べ物のそういったね、情報っていうかエネルギーが影響しているのではないかと思うんです。弱い子をいじめるっていういじめもそうですね。鶏肉、唐揚げすごいでしょ、どこ行ってもスーパーでもコンビニでも大人気でしょ。フライドチキンもね、結構人気であるわけですけど、多分ストレスがねない環境だとつつき合いってないと思うんですよ。ストレスがあるね環境だからこそ、そういった弱いものいじめをするようなストレス状態になるのかなって思うので、全部の鶏肉が悪いって言ってるわけじゃない。で卵もちゃんとねいいものもありますから、それをしっかりね選ぶ工夫が必要かなと思います。で卵のねそういったプリン体の分解酵素としては、色がね緑色で匂いが強い野菜がそのねプリン体の分解酵素になるんですよ。卵食べるときには何がいいかというと、何ですか、ニラとかね、ネギ玉とかニラ玉って形で、ね、一緒に焼き合わせるとか食べ合わせれば、かなりねそういったプリン体の害がね減らせるっていうことです。はい、食べちゃいかんじゃなくて、どうすればその害が減らせるかってことを考えてね料理してください。鶏肉もね、麹ね、塩麹とか味噌、私は醤油ってものが脂肪とかねタンパク質を分解する酵素ですから、塩麹をまぶして、ね、鶏肉を唐揚げするとかね、味噌をまぶして鶏肉を焼くとかね、そのような発酵食品を上手に使うと、そういった鶏肉のねちょっと問題点がかなりねクリアできるかなと思います。はい、でそういった、味噌なんていうものにもね塩気もあるし、味噌っていうのはものすごいたくさんアミノ酸っていうものを含んでますから、これが抗菌殺菌するので、味噌漬けなんかにしてもねやっぱり野菜の餅っていいじゃないですか。ってことは朝ね、味噌汁を飲むだけでも抗菌殺菌でウイルスに対する抵抗力っていうのを高めてくれます。はい、そこにいい漬物とかね梅干しが入ればさらに強力ですよね。で O157 っていうね、 まあ、病原性大腸菌、堺市で、発症して一人亡くなったね、事件が昔ありましたけど、食肉を通じて、O157 が入ってくるってことが、まあ、だんだん、ね、分かってきているわけですけど、その O157 の菌を抗菌殺菌する力が一番高い食べ物があるんですね。何かっていうと実は納豆なんです。納豆菌っていうのはそういったね、悪玉細菌、特に O157 の抗菌作用は何よりも強いってことが分かってきたんです。納得？朝から味噌汁と納豆と漬物と梅干しとご飯、もう完璧ですよね。ところが朝から、大体パン食の人って多くないですか。パンだと上に塗るものが大体、まあね、マーガリンとかバターね。で、上に必ずジャムとか甘いものをね、載せたりします。そこに大体ハムエッグとかね、スクランブルエッグとかで、コーヒーが出てきて、そこにお砂糖をたくさん入れてなんてね、飲み方すると、卵も、それから肉も、それから砂糖も、乳製品までこう入るってことで、非常にいい感染症のリスクがね、高まるわけです。だからこのね、冬場とかさっきの土用っていう感染症になりやすい時期だけでもいいので、朝ごはんを今言ったような味噌汁とかね、ね、漬物とか納豆中心の和食にする、それだけでもね、かなり皆さんは風邪の予防ね、インフルエンザ対策ができると思います。はい。でね、菌っていうのは一つね、塩にも弱いんですけど、紫外線にも弱いんですね。ウイルスを抗菌殺菌しようと思ったら、実はね、紫外線殺菌っていう手があるんですよ。紫外線にも天然の殺菌とかね、抗菌とか、もしくは保存性をね、高めるとかね、まあ、保存量としても紫外線が働く、まあ、あらゆる虫よけ、虫をよける虫よけ効果、まあ、防虫ね、防虫効果、あと消臭って言ってね、匂いを除去する消臭効果も抜群です。新幹線に乗るとね、トイレの中に必ず上に紫外線殺菌灯がついてますよ、紫の。あらゆる食品工場の天井にも紫外線殺菌灯がついてて、ね、いつも雑菌予防をしているんですね。海の牡蠣ね、冬場に美味しい牡蠣も結構お腹の中にこういった雑菌がいてね、時々お腹を壊すとか牡蠣に当たるっていう人が多いんですけど、その防止に海水に紫外線を照射して、この紫外線照射の海水に牡蠣をしばらくつけておくという紫外線流水殺菌というのが、ね、そういった牡蠣の生産工場でも取り入れられているわけです。じゃあ紫外線が強くなるのがこれから春から、ね、夏ですけど、冬場ってどうですか、紫外線量多いと思いますか、少ないと思いますか。太陽ってすぐ沈むし、太陽自体もエネルギーが一番弱い時期だから、冬場っていうのはね、紫外線量が年間の中で一番低下するんです。梅雨時も雨の日が多くて、ね、曇天の日が多くて、梅雨時も紫外線量が減る。梅雨時はだから食中毒菌が繁殖するし、冬場は感染症の菌が大繁殖しやすい。これが少ないか、わかります？ということは、秋口までにしっかりね、紫外線を、太陽の光を浴びているって人をね、非常に冬場感染症になりにくい、ね、体質をこの作ってくれますね。なんか紫外線って何か皮膚がんとか、なんかシミができるとか言ってね、太陽を避けて浴びないって人が今多いですよね。でもね、イギリスの科学誌ランセットっていう、ね、一流の科学誌に研究論文が載りまして、こういった 人工紫外線を発する蛍光灯のもとに細胞を、ね、置いた場合と、それから太陽紫外線にさらした細胞とで、突然変異が起こるかどうかという実験をした結果、太陽紫外線のもとでは一つも突然変異が起こらなかったんです。ところが人工紫外線の蛍光灯のもとではかなりの率で突然変異が起きた。がんというのは突然変異ですから、紫外線、太陽紫外線は無害であるということで太陽の無罪が確定したんです。太陽当たっても皮膚がんできませんよ。私もお米の生産者とかね、まあ大根の生産者とかレンコンの生産者、いろんな方にお会いしますけど、そういった方にね、皮膚がんの方が多いと思いますか？農家ってだって四六時中外で作業をしてるからね、一番太陽の紫外線被曝リスクが高いじゃないですか。イエスか農家、農家だから農家なみたいなほとんどいませんって、皮膚がんって。ところが引きこもってね、ずっと部屋の中で紫外線を被曝してる子どもたちに皮膚がんが発生してるんですよ。こういった蛍光灯って、ね、紫外線の被曝っていうのをする一つのね、問題点があるってことはぜひ覚えてください。カルシウムが溶出してどんどん骨がもろくなったり、脳からカルシウムが溶出するとイライラして、で非常に暴力的な行動をとったりってこともあるんですね。交感神経が過緊張になって非常にねイライラするとかね、集中力がなくなるとかね、勉強がはかどらないとかっていうケースが今こう出てきているわけですね。ドイツでは紫外線を発するこういったね蛍光灯は使用禁止です。アメリカの学校ではフルスペクトルって言ってね、蛍光灯ではない太陽の光と同じ、ね、7つの色全部含むバイターライトっていう、ね、明かりがどんどん採用されて、その結果集中力とか学力が上がったというね、で目の、ね、視力低下が起きにくくなったというデータがたくさん出ています。ということはね、冬場どうしたらウイルス対策ができるかというと、天日をしっかり当てた食べ物でいいんですよ。これを天日干しって言うんですね。天日干しした食べ物ね、冬紫外線量が少ない時に日本人は必ずね天日干しした食べ物を食べてきたんです。梅雨時とこの時期はね、冬場どんなものがあります？天日干ししたものって、それが切り干し大根とかね、高野豆腐とか干し椎茸とか、昔は海藻もね、干しわかめとかね、海苔とか、大体海藻なんかも天日干しして、ね、よく使ってましたね。まあ栃木県なんかではかんぴょうっていう、ね、ものがあったり、ただ今ね残念ながら機械乾燥がほとんどで、天日乾燥って本当に探さないとないですね。その中で機械乾燥のものであっても使う前にたった30分1時間でもいいので窓越しでいいから太陽にさらして光を当てて食べるだけで体内でビタミン D とかね、さまざまな抗菌殺菌する成分が増えるんですね。まあ、光合成細菌が、まあね、増えるって言った方がいいかもしれない。なのでぜひね太陽の光を当てたものを冬場ね取られると、その食べ物自体も紫外線含んでますから、抗菌殺菌するね働きを高めてくれるってことをぜひ覚えてください。あと私がね、フィーバー皆さんにおすすめする持ち歩きグッズの中でね、梅酢っていうものが非常にいいんです。梅酢っていうのは普通のお酢と違って、梅干しをつけた時に染み出てくるお汁のことを梅酢って言います。ね、麹とかを使わないで、梅干しの製造過程で出てくる、ね、特にシソが入った場合は赤梅酢、シソを使わない場合は白梅酢っていうのが出てきますね。これがねクエン酸はじめとして6種類ぐらいアミノ酸含んでて、塩気も含んでますから、どんな菌に対しても抗菌殺菌力を ね、もたらしてくれる。これをね、私はスプレーです、スプレー容器に入れて、梅酢が1に対してね、水は2なしは3ぐらいの割合でスプレー容器に入れて、絶えずね、持ち歩き、時々定期的に喉にシュッて噴霧するんです。そうするとね、ウイルスっていうのは口の中の粘膜から体内に侵入してきますから、まず喉が腫れるとかね、なんか喉が痛いとか、ね、そういった口の中の粘膜に取り付いて、それから胃、腸にやってきて、腸で炎症を起こしますね。そのね、最前線の口の中の腸内、口内細菌のバランスを、ね、活性化するっていう意味で、まあ、虫歯予防にもなるし、消臭剤ね、口臭が強いっていう人の口臭予防薬にもなる。で、とにかく、ね、あらゆるウイルスを抗菌しますから、私もいつもね、梅酢スプレーを持ち歩いてシュシュしてるとね、まず喉がイガイガしない。で、 PM2.5 っていうものを通じてね、こういった口の中に汚染物質が入ってきたとしても、梅酢をねシュッとした瞬間にそういったものも解毒しますから。やっぱり福岡は唐津の原子力発電所から50キロ離れてはいるものの、やっぱりね、ちょうど真西にあるので結構原発の煙突から吐き出される、ね、さまざまな公害物質が若干フォールアウトって言って、ちょうど福岡、糸島から福岡に落ちてくるんですよ。なので結構乳がんの発症率も非常に高いのは、放射性物質のね、害も考えられるかなって思っているわけですね。そこで、ね、さっきの梅酢スプレーをシュッと振ると、そういった発がん性のあるような物質であっても中和するんですね。中和する。だから私も関東東北にね、まあ毎月ぐらい公園に行ってますけど、そういう時にどうしても空気中のそういったね、汚染物質が入ってきますよね。内部被曝って言って、その時に梅酢をシュッてやってるとね、大概そういったトラブルにならないですね。はい。だから今福岡の放射線量って割合高いんですね。なぜなら韓国とかね、中国の多分原発が故障した時の放射能が結構降ってくるみたいな、放射能が福岡とかに黄砂に紛れたりしてね、だ意外に放射線量、私外貨カウンターで測ると福岡って高いんですよ。はい。なので中国なんか原発事故起こしたって発表しませんからね。韓国もそうだけど、そういった時にどんな環境でも対応できる体作っていくってことが大事で、そういう時にはやっぱり梅干しとかね、梅酢なんてものを上手に活用してください。はい。そこで梅酢スプレーもいいんですけど、普段ね、皆さんがお止めになるものとしては、梅小板茶っていうのをおすすめします。多分この園でも三年板茶って出てくるんですかね。三年番茶の中の渋み成分、これカテキンと言います。このカテキンというのはインフルエンザの菌に対して最も有効である。インフルエンザの抗菌殺菌に番茶ってね、最高の働きを示します。緑茶の場合はかなりね、窒素っていうね、肥料と、農薬を大量に噴霧するので、それを蒸してね、揉むだけだから残留量が、ね、多いんですね。これ三年番茶は200度で茎ね、茎だけの部分を高温で焙煎するから、熱で農薬は全部なくなるんですね。そういう意味で、安全なのと、かなり活性炭ぐらいの強力な炭的な状態にいるので、吸着剤、要はあらゆる毒性物質を吸着するっていうね、緑茶とは真逆の働きをする。三年番茶を炊いた後の出汁殻はね、乾燥してね、冷蔵庫に置いておくとキムクの香りをしますよ。で、脱臭って言ってね、体臭予防ね、口臭、脇芽臭ね、便臭、おなら臭、加齢臭とかね、匂いが強い人は番茶を日々増殖、増飲されるとね、匂いを取れるんですよ。しかも 500g ぐらい入って1000円しませんから、すごく安くて便利。 こういうお茶を何て言うかというと大衆飲料って言うんですね。分かった。その三年番茶だけでも抗菌殺菌除臭ね、するわけですけど、そこに梅干しが入ったらもっと強力なんですね。ここに今日のねいいよって言って梅干しと、あとお醤油、醤油も20種類のアミノ酸と塩気であらゆる菌の抗菌殺菌をする。で、醤油はね血液の末梢の流れ、手先足先の流れを良くするので、手足が先が冷たいっていう冷え性の方の改善薬になるんです、ね、抗菌も殺菌もしますけど、この番茶と梅干しと醤油を、ね、合わせて飲み方を梅醤番茶って言います。梅醤ね番茶って言います。だから風邪の時の一つのね予防薬としては、まあ、12月1月2月だけ限定でもいいから、子どもたちに梅醤番茶をね朝一杯だけでいいので飲ませると、かなり感染症のリスクが減らせます。もうちょっと風邪気味だっていう時にもね、梅醤番茶はすごく有効です。でも風邪をひいてしまったっていう時の対策としてもね、今度はクズがすごくいいです。クズって知ってる？あの野菜のクズちゃいますよ。世界最高級澱粉であれる吉野クズっていうね生まれるクズが、成長とかね、だいたいね腸で炎症が起きて熱が出ます。腸の炎症を抑える改善するのがクズです。で、解熱って効果もある、解熱剤ね、解熱効果、成長作用、はい。まあ、葛根湯っていうねものも風邪の初期に使う、ね、風邪薬ですけど、同じような成分がクズ根の中にも含まれてて、まあ子どもたちで風邪ひいてしまったって時にね、クズ湯っていう形、まあクズ練りとかね、まあクズ切りでもいいです。クズを使った手当てをすると解熱成長剤として非常に風邪の炎症を抑えるね働きが期待できます。ただね、クズって言っても偽物のクズがあまりにも多すぎて、一般のデパートとかスーパーとかで売ってるものってだいたいね、じゃがいもでんぷん、さつまいもでんぷんで固めるのに石灰っていうのが入っていたりしてね、非常に良くないですよ。ところがクズ 100% ね、10年もの20年もの本当の植物のクズを使って日本で、ね作ってるって会社は2社ぐらいしかなくて、福岡県秋月中でもね、昔ながらの製造してるのはだいたい少ないんですね。この中で、広久クズ本舗っていうのがあって、ここのね製法は昔ながらに徹底的にこだわって作ってる。このクズはねすっごいよく効くんですね。よく効くクズと効かないクズがあって、それは、ね、作り方がもう全然違うんですね。早く乾燥してもう一月で作ってしまうのと1年半寝かせるのと全然違うんだ。まあ、こういったね、天然の本当に鹿児島行って堀子職人がクズを根っこ掘って、でそれをね晒して作ってるっていう本当のクズの作り方、値段は高いですよ。でも薬効としては本当に子どもたちの解熱、ね腸内の改善、便秘改善にも、便秘にもすごくいいです。便秘改善、まあ、そういったね、食べ方、ね、ちょっと飲み方を知っていただくと、ね、風邪の時にどう、ね、対処していいかということがおのずからお分かりになれるかなと思います。なんかご質問ここまででいいですか？なければね、ちょっと11時まで、あ、どうぞ、はい。
梅醤番茶なんですけど、はい、子供に飲ませたくて、でもちょっと酸っぱいって言われることがあるから、はい、ちょっとだけ入れて、薄めにして飲ませても、も
う全然いいですよ、薄めでも。
酸っぱいってなっちゃうんですよ。なんかこう、工夫で。
それはどこの、自分で作った、
いや、
買ったやつ。
自分で作ったんじゃなくて、ナチュムラで買った、 ったやつ、
うん、そういう時にはね酸味を、まあ、マスキングするのが醤油なんで、買ってきたものに少し醤油を足してね、出ると酸味をあまり感じなくなるんですよ、醤油のマスキング効果って言って、だからちょっと醤油を足してで作られると飲みやすくなるかな。で梅醤が飲めないっていう人は醤油番茶でもいいです。醤油を番茶に垂らして、ね、胃が悪い人は酸味が受け付けないんで、ちょっと胃が少し子供さん悪いかもしれませんね。はい、はい、あといいですか。でちょっとね、5、6分休憩、トイレタイムを設けて11時からね、今度は花粉症対策のお話をしてまいりたいと。